さあ、ということで始まりました。下がやがたり場でございます。なんだかんだでちょっと遅なりました。ブルースでございます。
どうも、ジャックです。
はい、ということで始まりましょう。
はい。
はい。なんかノリがわかんないですけど、まあ、いいっす。まあ前回、オープニングでは、コミケ行ってきますとか言ってた収録だったのに、配信がなんか9月とかなったりなんとかで申し訳ねえでございます。ということでですね、メールが何つか来ておりますので、ひとまずそちらから。
はい。
はい。投稿者名、僕の彼女もサイボーグさんからメールでございます。件名、ジャッキさんにこれを見てほしいコーナー。いつも楽しく聞いてます。ジャッキさんには見てほしいのは映画でもアニメでもなくて、漫画、ハルシオンランチです。
そんなコーナー、ないやろ。
ハルシオンランチは無限の住人などでおなじみの、佐村博明さんの新作で去年1巻が発売されました。カオスな内容と美少女キャラかっこメタコの、可愛らしさが話題になり、この漫画がすごい、2010年の1位はハルシオンランチが選ばれるのではないかと日本中の数人が騒いでいた伝説の作品です。読まないと時代に乗り遅れますよ。モテませんよってことでございます。まあ、2巻がこの間出まして、そちらで完結というところでね。
ああ、もう完結したんや。
2巻で終わりです。グッドアフタヌーンでやってたけど。
あ、じゃあ、読んでもいいかな。
拘束時間が短いからね。
いやいやいやいや。ハルシオンランチはよく知らない。
はい。
どんな、あれな。別に読みますよ、そら。2巻。
2巻ぐらいやったらって。騙されたと思ってみたいな感じだ。
ちなみにブルーさんは呼んで
買っています。
何呼んでるかどうかっていうのに対して買いましたって。
いや、それぐらい呼んでるってことですよ。
ああ。
グッドアフタヌーンの連載も呼んでましたし、はいはいはい、買いましたし。
ああ、はい。そんなに面白い？
いや、まあグッドアフタヌーンは面白かったよ。あんで。いや、これはまあ面白いですよ。まあ、無限の住人もうちにはありますけども。
はい、
佐村さんのなんていうんかね、ダメな部分の出てるギャグ漫画みたいなね。
うん、ハルシオンランチ？
そうそう。ガチで書いてる無限の住人っていうのは江戸時代チャンバラ漫画やけど、
うんうん、
そうじゃない時にたまに短編集ってお引越しとか、うん、他にも 何冊か出てんねんけど、まあそういうの書いてるときに、何やろ、日頃の鬱憤か何かこぼれ出したネタ的なものがね、
うんうん、
ガッとそこに集まったりするのよ。
それ
が、まあ集まった、濃縮された感じのストーリー本ではあんねんけど、まあストーリー自体はなんかホームレスの おじさんが宇宙人的な謎の少女、ヒヨスちゃんを保護して、
うん、
そのヒヨスちゃんは食事をすることが、まあ、なんか目的となってる宇宙人で。
うん。
で、まあ、その不思議な橋でなんか全てのものを食べてしまうみたいな。
うん。
っていうストーリーはあれどもね。なんかよくわかんない話ではありますが。まあまあ面白いですよ。
じゃあ、合わせて無限の住人も。
読む？
いつかまでには。
ああ、無限の住人30巻ぐらいあるよ。
まあ、先にハルシオンランチ読んで。
まあ、ということで、まあ読んでいただければと。
わかります、は
い。続きまして、メール2通目でございます。じゅんさんより。はじめまして、映画について話しているポッドキャストはないかと調べていたところ、こちらを見つけ最近聞き始めました。なかなか面白い町山さん及び映画秘宝直系系プラス自分と同年代ゆえのリアルな映画トーク楽しいです。ところで過去文をダウンロードしていたところ結構ファイルがなくなっているものがありました。そこで過去配信文を再び上げてもらえないでしょうか。ファイル共有サイトでも構いませんと。具体的には22から32回らへんが
ちょっと待って、これ読む人はあるなんかその
まあいいや、まあ、ミストの回やったらいい。2008年ベスト&東北が気になって仕方ないです。よろしくお願いしますというところですね。メールいただいてるんですけども、ちょうどその時、わたわたしてなんかサーバーやったっけな。あ、ブログ移行期か。やったんで、なんかいろいろできなかった。ニコニコに上げていたもののっていうとこですね。確か。そんな回ですね。まあ、どっかでっていうか、ちょっと今使ってるサーバーが 不調すぎて、シーサーで配信する分はできてるんですけど、前のブログで配信してる分がね、微妙な感じなんです、ございますよ。
ああ、だからあれか、ウォンテッドとか、ね。
あ、そうそうそうそうそう。
はいはい、
トランスフォーマーの前の回とか、ね。
うん、別に、内容ないです。
まあね、言ってしまうとそうではあるんですけど、まあ、ご要望があればできる限り対応したいなとは思いつつも、
あ、
うん、まあ、我々のこのブログはお金をかけないというのがルールではありますので、
そう。
お金はかけないけど時間はかけるという。
ああ、じゃあまあ、なんとか、前向きに。
前向きに検討しますと。
前向きにっていう。
ダメな大人の回答なんですね。
いや、そんな、こんな熱心に聞いていただいている方が一人でもいれば、それは、ありがたいことですよ。
はい。まあ、そんなところでメールが2通来ておりますというところですね。
うん。
で、あと、もう一個あるんですよ。今月、9月末でですね、前もちょっと言ってたんですけどね、ポッドフィードっていう、ポッドジュースか。ポッドジュースっていう、ポッドキャストのサービスのなんかが終わっちゃうらしくてですね。
うん。
RSS をそのポッドジュースのフィードから、登録されている方はですね、ぜひ、新しいというか、改めてちょっと登録し直していただかなければ、更新した分が、配信した分がなかなか更新されないというね、残念なことになってしまいます。
お手数おかけしますが、よろしく。
お願いしますというところでね。まあ、ブログの方に、まあ、詳細というか、これを iTunes なりに放り込めば大丈夫ですというのを、まあ、改めてご用意いたしますので、うん、まあ、できればね、
うん、
改めて登録し直していただければというところでございます。はい。まあ、何やらかんやらで、なんか登録者数は1万人を超えているらしいので、
まあ、
延べです。はい。
延べ。
まあ、そういったところで、お知らせというところでございました。
はい。
まあ、本題でございますよ。
まず、
ええ、
先に言うけど、流出したっていうことで。
何が流出したの？
まあ、今回我々もそれについてやっぱ喋らざるを得ないなっていうのが。
まあね、個人情報流出とか最近多いですからね。
うん。まあ、スカーレット・ヨハンソン。
はい。
ヌード写真が流出っていう。
あら。
一枚はこう、鏡に使って、うん、まあ、ケツ、ね。背中からケツを写してる写真。
はいはい。
これ結構、いいと思う。
いいと思う。
結構好きなんです。
ああ、なるほどね。
なんかもう一つは寝転がってて、
うん、
おっぱい、
うん、
とかね。
うん。
なんか俺それちょっと生々しすぎて、
はい。受け付けないですか？
なんかちょっとね。
ああ。
ブルーさんどうでした？
どうでしたっていうか、まあ、ああ、ってそんなになんてことないんじゃないかっていう感じですけどね。だってなんか、写真パパってこの2枚見せられたところでさ、
うん、
多分映画の中での演出の方がエロく映ってる時って、まあまああるやんか。
スカーレット・ハンソンって映画の中でその、
うん。
出してるん？出すもん？
トップまで出してないやろ。多分
出すもん出してないんや
って。出すもん出してないと思うよ、多分。
ああ。
水着までとか、トップを出さないとかはあったかもしれないけど。
ああ。
うん。何やったっけ、タロットカード殺人事件のパッケージの、おばちゃんみたいな水着の感じとかはあったけどさ。
ああ、あれはまた逆のさ、その、
うん、
まあ、ウディ・アレンのね、うん、美学。
そうそう、フェチズムですよ。
もっていう。
うん。
でもその、怖いに、ハックされたっていう話やんか、iPhone が。
うん。
iPhone が、まあ、ファックされてさ。
え？
うん。iPhone がハックされてさ。
A のウェブの部分なくなったな。
で、っていう、それ考えるとさ、
うん。
うかつなことするなよっていうことやんか。
まあまあ、そうね。
怖すぎるやろ。
最近まあ、スマートフォンも普及してきまして、 それ用のなんかウイルスもね、ちょくちょく出てますんでね、うんうん、誰しもこの危険性はございますよ。
うん。
ただダメージはスカーレット・ヨハンソンに比べると少ないっていうのはあるけど。
まあ俺のね、ギャラクシーにも何が入ってるかわからんからね。
何取ってんのか知らんけどさ。
いやでも そういうことじゃない、あのさ、うん、スカーレット・ヨハンソンって自分でこれ取ってたわけやんか。
ええー。
何しててんっていう。
ああ、なるほどね。
あれですか？
ん？
送ってたんですか？
送ってたんですかね。
ライアン・レイノルズに。
ライアン・レイノルズは別れたでしょう、ね。
いや、だからそれはあれじゃないですか、ね、やっぱヒーローとして活躍するにはさ、そのね、身を引かざるを得ないっていう。
なるほどね。グリーンランタンとして。
うん。
だいぶ後の話やで、グリーンランタンだった。
たぶん。まあいいか。
あらゆは。
熊野プーさんが今公開されてるやん。公開されてる。
うん、あ、別の話ね。うん。
そうそうそう。うん、あれ見てないねんけど、めっちゃ見たくてさ、その。うん、昔映画館で予告編見たときに、うん、あれこれなんかそのね、新しく作ったんじゃないと思ってさ見てて、
ああ 3DCG とかでもないからね、
うん、うん、あ、そうそう、で新しく作ったって聞いて、こういうのがこういうのが見たかったんやっていう感じの、
うん、
ウーさん、
ディズニー嫌いなのに珍しい、
は、蜂蜜が食べたいな
あ、あ言ってたけどな。なんか声優の人老けたよな、これ老けたっていうか老いたよな。
ああ、それは仕方ないやろ。
うん。仕方ないんけどね。
うん。いや、あのさ、プーさんのハニーハントっていうさ、
ディズニーランドの。
ディズニーランドの。唯一、その、ディズニーランドに行って楽しいと思ったのが、その、ハニーハントっていう乗り物でさ、
うん。
まあ、はじめなんか絵本みたいな感じで、こう、うん、ね、
うん、
まあ、あの、並んでる間、だけど、
うん、
並んでる間にそのイライラして周りのやつ殴ったりしないように、
はいはいはい、
絵本みたいな感じでこう
ストーリー性を持たせてるよね。
ストーリーを持たせてで、プーさん蜂蜜がもう蜂蜜を決めたくて仕方ない、
うん、食べたくて仕方ないよ、
ね、あ、食べたくて仕方がないってで、いろいろ探して回んねんけどもう見つからなくてで、
はい、
疲れ果てて眠ってしまうっていう、
うん、
でもう決めたくて決めたくて仕方ないからさ、もう震えながら寝てるわけやけど、もうあの汗ぶわーかいてさ、
ああ禁断症状ね。
そうで、でその夢の中でついに、うん、もうなんかもうなんていうの、もう蜂蜜しゃぶりまくりのさ、なんかもうやばい世界に行ってまうっていう。なんかもう壺がぶわーって置いてあって、あらゆる壺からこう蜂蜜がぶわーって溢れててさ、
うん、
で、あの、ゾウさんとか鼻からブワーって蜂蜜吹いてて、その、ゾウさんが縦にグニョーンって伸びてるっていうさ。
トリップガンですな。
ガン、ギンギンに決めてるさ、蜂蜜をっていう。で、それは多分意図して作ってんねんや。そういう快感ってやっぱあるやん、絶対。
あー、なるほど。
うんこ極限まで我慢したとこで、
うん、
重キュンコするみたいなさ。それが、その、薬物によるその刺激が加わると、もうやばいことになるわけで。
は
い、
うん、
ディズニーっていうのはあらゆるものをエンターテイメントというか、快楽にさ、その、すごい瞬間的なね、昇華させることで金取って生きてるから、
はい。
もちろんそれってその、すごい参考になるわけですよ。
何の？
エンターテイメントを作る上での。
ああ、なるほどね。
で、ディズニーは、それをまあ、そのね、設計する人たちが思いっきり決めまくったんやと思うねんけど。
ああ、経験則で。
うん。で、作ったのが、ハニーハント。
お今回の、まあ、映画も、熊野プーさんは、蜂蜜を求めてみたいな子になるからね。
そうそうそうそう。
なんかそういうね。
うん。プーさん、みんな好きですか？はい。
はい。
次、あれか。
何その過剰書きみたいな話か。
え？いやいや。何の話するって言ってたっけ？ポストマン。の、ブルーレイを買ったんですよ。
うん。帰ってきましたね。やっと帰ってきました。いつぞ言ってました。
うん。
過去作品の、ダサくと言われている作品を見直して、
そう、
いいとこを見つけようってやつですね。
そうそう。うん。ポストマンは、うん、ね、きつかったね、結構。
あれ？
長く、いや、長くてさ、
うん。
全体にバランスが悪い。って
はい、
ただその、いいなって思うのは、その、一つは、フォールアウトっぽい 感じの世界観。
はいはい。まあね、すべての文明じゃないけど、
そうそう。
そういうのが敗退してしまう。大敗か。
ボロ切れ調やけど、ちょっとちゃんとしてる服着てて、
うんうん、
なんか砂ぼこりっぽくて、
うん、
みたいな。ああいうのすごい好きっていう。
はい、
あと郵便、手紙を届けることでっていう発想はすごい良くてさ、あれデビッド・ブリンっていう SS 作家の原作があんねんけど、
ほいほいほい。
それやともっとその緻密に書かれてるわけですよ、その合衆国だっていう、言う下りとかが。
ああ、嘘設定が。
そうそうそう、その手紙を届けることの意味、
うん、
で、映画でも一瞬その手紙届けられてたらみんな喜んでくれるっていうのが描かれてて、それはそうかなと思って、だからしかもその、まあやれるっていうさ。
はい。
だからこう、もし、なんか、どっかの行ったら、
うん、
やっぱ手紙かなっていう。
うん、まあメールはもう無理やからね。
うん。ちなみにその、今言ってるポストマンっていうのは、うん、一茂の方じゃなくて。
わかってるよ。ケビン・コストナーやろ。
あ、そう。そう、ケビン・コストナーの方。
コストナーの方やろ。
で、辛いのは、その、なんか、まあ監督もしてんねんや。
やってるね。自分で全部やっちゃってるね。
そう。そのせいでなんかそのケビン・コストナーが面白いと思ってるところだけ極端に強調されてて例えばなんやろ、なんかヤクザ軍団、ヤクザ軍団っていうか、まあホロニストっていうさ、
はいはいはい、
支配してる独裁軍団の兵隊たちが夜な夜な、なんか大きな映画館みたいなところで映画を見てるっていう、
あ、湖の周りでね。
そう、湖の周りで。で、その時に、見てんのが、サウンドミュージックで、で、一回、ユニバーサルソルジャーがかかんねんや。
かかってたね。
で、かかったら、
これはちげえぞ。
そう。で、かかったら、その乱暴者の兵隊たちが、
うん、
おらーって映写室に向かって石とかみんな投げ始めて、
大ブーイングや
な。そう。で、映写っていうか、技師が、わ、
うん、
かった、お前らが見たいのはこれなんだろうって言って、サウンドオブミュージックに切り替えたらみんなイエーっていうさ、
うん、
そこはケビン・コスナー的にすごい面白いところ
絶対これ面白いから入れるって言って
た、うんうん、そこカットでいいやろっていう全体から
いや、だいぶカットでいいやろってとこ多いから
ね。多いねんね。
雪山とかもあんまいらんからね。
いらんからね、
うん、
あとあまりにもカットでいいやろっていうとこさ、
うん、
膨らませすぎてるせいでさ、そのバランスおかしなっててさ、そのホルニストっていう敵軍団がさ、すごいその、どれぐらいの組織かよくわからんねんや。そのアメリカを、廃墟になったアメリカを支配してる全土、軍団やっていう風に言われてんねんけど、なんか、数百人ぐらいしか いなさそう。
うん、
原作やともっとその武器とかをすごい手に入れてる。
はいはい、もっと組織的な。
だからそう強いっていうのがあんねんけど、
うん、
なんか、ね、あれじゃよくわからないっていう。
まあね、もともとなんか採掘所やったとこをなんか巣穴にしてるだけの悪い奴らやから。
悪そうな人たち、おじさんたちっていう、
うん、
風にしか見えないし、あとその、ホルニストっていう、そのネイサン・ホルンっていう人の、
うん、
まあ宗教みたいなのを引き継いだ、
はいはいはい、
元コピーの、あれ、セ、うん、ールスマン
の。セールスマンだな。ベスレヘム将軍ね。
そうそう、将軍っていう。俳優がウィル・パットンっていうさ、
うん、
ものすごいおとなしい顔の人でさ、アルマゲドンとかでも理性の人みたいなポジションのおじさんでさ、
はいはいはい。
どうなんよっていう。
まあそういうことなのよ、だから、事務員でしたっていうのを。
まあそうやねんけど、その、やっぱそうにしか見えない。それ以上に見えないっていうのが、
うん、
で、
絶対強くないもんな。
強くない。あと最後の方でダムの街が、
はいはいはいはい。
あそこでなんかそのダムを、ものすごいワイヤーをこう移動するっていう、
うん、
ワイヤーになんかそのね、
ぶら下がる
みたいな感じでシャーってダムを越えていくっていうシーンがあんねんけど、ものすごいチャチ CG 合成でさ、
まあ当時のね。
いや、なんでこんなん、このシーンそもそもいらないのに。その移動するのにそういう大掛かりなことしましたっていうのが。多分あの辺で一個、その、なんか弾けるもん入れとかないとテンポが悪くなると思ったんか知らんけど、チャチー合成をさ、 話題出て、もったいないなと思って、世界観とかめっちゃ好きやねん、その話も。なんかもう作りがひどくてさ、初めの方とか楽しいからさ、正直。
何？訓練シーンとか。
訓練シーンとか、あとそっから逃げる下りとか。
で、偽ポストマンとして、
うん。
黒人のガキがついてくるみたいな。
そうそうそう。
俺もポストマンになるよ。
うん。で、勝手にやってるっていう。あの黒人の少年もその動機がよくわからんっていう。
うん。
何なんやろっていうさ。
いや、あれは言ってなかったけど、ポストマンだったらやれるっていう。
なるほど。俺と全く同じ。あ、そうか。もったいないなぁ、もったいないなぁと思いながら、長いしさ、3時間って、うん。俺の中のポストももっと面白かったんけど。
3時間あるからなぁ。
うん。
もうなんか1時間50分ぐらいの気持ちで見てたのに。
いやいや、そんなわけないやろ。
終われへんと思ってびっくりした。うん。
しかも、こう、ケビン・コスナーかっこよく映るシーンとかすごいいっぱいあんねんや。
うん。
ね、子供の手紙をキャッチする。
はいはいはい。
だけど、その割に主人公がやってることはさ、いまいちこう、
うん、
ね。
ふらふらしてるからね。
そう。特に、その、なんか、方針があって動いてる人間に見えないから、
うん、
全然こう、ね、魅力的なキャラには見えないっていう。かっこよく映ってるけどっていう。
まあ、自分で撮ってるから。
自分で撮ってるから。ポストマンなぁ。ポストマンなぁ。
うん。
いや、でもだから、でもこの話すごい説得力あるなと思うのはさ、
うん、
3月11日を思い出してみてください。
はい。
電話繋がらなくなるやんか。
うん。
安否が気になるやんか。
なるね。
で、例えばまあ親とかさ、
はいはいはい。
まあ自分の子供とかさ、まあ誰、友達でもいいけど、連絡が一切取れなくて、
うん、
伝え聞いた話ではものすごい大惨事になってるっぽいってなるとするやん。
うん。
その時って、その、要は、別にそれがさ、時差があろうがなんだろうが、
うん、
ものすごい価値になるわけですよ。
うん。
その、連絡、安否情報っていうのがね。
情報はね。
うん。で、特に、その、被災地ではさ、
うん、
とりあえずみんな避難所に入ってるわけやんか。
うん、うん。
電源もないし、携帯繋ごうと思ってやってるうちに電源切れて、携帯しかも繋がらないっていう。
なるわな。
で、別に行政がさ、その、つながる携帯とか、電話とか持ってくるのも、4日後、5日後ぐらいになってから。
はいはい。
で、その、ドコモが、車ごと移動できる基地局運んでくるの。
はいはいはい。
道がないからさ。で、その時に、
うん、
郵便の服を着て、こうね、手紙を持ってきて、こう、避難所の入り口でさ、こう、手紙、連邦、合衆国、連邦政府の、ね、なんとかだって名乗れば、絶対入れてもらえるから。で、その、はい、とかさ、隣の人は全く違うとこの避難所に行ってもだけど、無事ですみたいな手紙をさ、
はいはいはい。
っていう、だからそれ考えるとすごいね、この話って面白くなり得たはずやねんけど。
ね、
その安否情報ってやっぱ重要やからさ。
そうね。うん、まあ、実際にはみんな、うん、書いてたんやろ、確か。
そうそう、自分の名前をさ、避難所の壁に書いて、
うん、
で、それをさ、地元のさ、新聞、地方紙っていうかもうそのタウン紙みたいな新聞、やってる人らが、写真撮ってきて、デジカメで、
うん、
それを手書きで、手で起こして、
うん、
で、印刷して、各避難所に貼っていったりしててんや、気仙沼とかではね。
わお。
それはもうあれですよ、ケビン・コスナーです、みんな。
そこにポストマンがいたの？
うん、ポストマンっていうか、まあ、それはただ
の、ポストじゃないけどさ。
ここにいるっていうだけのあれやけど。
うん。
その情報ですら、ものすごい。
うん。
それ、多分持っていけば、多分ご飯ぐらいね。
まあまあね。
うん。っていう。
一食一時には。
そうそうそう。とりあえず、ポストマン舐めんなっていう、ことだけは言っておきたい。
映画自体は、なんって感じやけど、っていう。
映画ね、もっと面白いと思っててんけどね。
記憶違いかね。
記憶違い。ちなみに今でもバトルフィールドアースは面白いから。ははははっていう。
トラボルタ兄さんね。じゃあ次の課題はそれですか。
何が？ああ、バトルフィールドハウス。あれおかしいなとか言いながら。
自分が面白いと思ったもん全部面白くなくなっていく。
はいはいはい。
怖いね。
うん。あとあれか。だから、東京ゲームショ
ー。ああ、行ってきましたよ。
について。
うん。
何が、どんな、今年の東京ゲームショーの特徴は何ですか？
今年の東京ゲームショーの特徴はですね、Xbox が超小さかったっていう。
小さかった？
うん、ブースがね、小さくなった。
あ、そうなんや。
前行った時には良かったのに。何やったっけ、レフト・フォー・デッドとかさ、
うん、
2出た時とか、2出る前のやつか、うんうん、やったら T シャツがもらえたけどさ、
そうだね。
今回何ももらえなかったからね。
へぇ
ー、ダンレボじゃないけど、キネクトのやったらもらえるらしかったけどさ。
キネクトか。
キネクトお姉さんと一緒に踊ると T シャツがもらえるよ。
嘘？チェンジとか聞くん？
踊るってそのラップダンスが違うで。
あ、そっか。
こっちは踊らんと椅子に座ってるとかじゃないからさ。
あ、そう。あの、ロング版の、あれ、うん。
デスプルーフやろ？じゃないです。
あ、そう。まあいい。え、Xbox が小さくなってるってさ、その要はスペースとしては、でも同じ分あるわけ？
いや、コマ数が小さくなってる。
あ、そうなんや。え、じゃあゲームショー自体が縮小してるの？
いや、ゲームショー自体はそんなに変われへんねんけど。
あれやってる場所は、
一緒一緒。
ビッグ
サイトじゃなくて、幕張。
あ、幕張。え、スペース、そのさ、空間自体は同じ？
そうそう、3ホールで、3つ分のホールっていうか、やってんねんけど、
うん、
Xbox の占めるコマ数は小さくなっております。
はい、じゃあ何が大きくなってるの？
グリーが、初参戦。
あ、出た。うん、だから、合唱、するやつやろ。
高校の行けてないグループがみんなでやってみたいな、うん、じゃなくて、
ふりしてるやつらが。
じゃなくて、
うん。
うん、携帯ゲームです。
ああ。しか、携帯ゲームなんか場所いらんやろ、別に。チャチーさ。
いや、あれがね、やっぱり、時代やなっていうのがね、一番っていうわけじゃないけど、最大級のコマ数を取ってるわけでございますよ、グリーさんも。
あ、一番、そんなに、
ソニーとかと変わらんぐらいのコマ数。あ、ソニーの方が大きかったかな。でもまあそれぐらいの、バンナムとかと変われへんぐらいの。
嘘。
ほんま。カプコンとかと変わらんぐらいの。いやねんけど、まあ置いてるものは全部携帯ですよ。
で、あれやろうな。
携帯電話、スマートフォンですよ。
え、そんなにあれなの？その、面白い。
面白いというか、まあ、今すごい儲けてはるからね、お金はあるなっていうのはもうすごい感じたよ。まあ、携帯1台1台置いてて、横にもうお姉さん1人ついてるな。チェンジ聞けへんよ。
ああ、そうか。
解説してくれるお姉さん、このゲームはなんとかってゲームで、みたいなとかね。あって、すごい清潔感のあるブースではあったけどさ。プラス、うん、その、各ゲーム、ゲームっていうか、一個の台を試しにやって、
うん、
ノベルティグッズがもらえるとかあんねんけどさ。
うーん、
ノベルティグッズなんか、メダルがもらえて、
うん、
で、そのメダルを、景品交換ブースでガチャガチャをすることで、
うん、
まあ、ステーショナリーだったり、そのメダルを5枚集めるとよりいいガチャガチャができて、ブランケットとか枕とかが当たる。グリーの、ロゴ入りの。お金ある。
グリーンってどんなゲームがあるの？
グリーンはね、何やったっけな、ドラゴンコレクションとか。
ああ。
あと、何やった、クリノッペっていう育成ゲーム
なんかも。クリノッペ？
名前、うろ覚えやけど。
ああ。
あとね、結構ゲームとかっていうか、すでにあったゲーム、
うん、
コナミのパワープロとか、
うんうん、
竜がおごとくとか、
うん、
そういうやつとかも、ビックリマンとかともタイプしたりするね、確か。
へぇー。でもあれってあれやろ、その、
うん、
から何や、ドコモとかじゃないとできへんだろ。
では、ね、スマートフォンに、だから今後対応していくというところで、対応、もう今始まってんの、対応が。
あ、
スマートフォン用のゲームも、続々と配信されておりまして、
あ、そうな
の。最近はブラウザゲームだけじゃなくて、アプリダウンロードしてやる方が多くなってるしね。
そのグリー。
グリーもバゲー、どっちも。
バゲー。
でもやっぱり、なんていうの、スマホじゃないところの方が、やっぱり、層としては大きい。大きい。
ああ、だから、シー感じの。
ん？
なんでもない。
え、なんか課金って、一応課金が、ありきやからさ。
ああ、その、パワープロ的な。
まあ、どんな、怪盗ロワイヤルとかさ。
うん。
いろいろあるけど。まあ、100円で、強いアイテムが手に入れられる抽選ができたりとかさ、
うんうんうん、
そういうの簡単にお金落とせるのはやっぱり 前の携帯で暗証番号4桁打ったらパッとお金引き落としみたいな、引き落としっていうかこの携帯料金の請求の際にまとめてみたいな。
ああ、簡単に金。え、でもその課金っていうけどさ、何に金を払うん一体。
だから今言ってたみたいな強いアイテムを手に入れるであったり、強いキャラクターを使えるようにするとかさ。
え、それ金次第。
まあ、お金かけんでも、それなりには楽しめんねんけど、うん、
はいはい、
お金かけんかったら、何や、例えば7日間かかるような、ところが、100円払うと、30分でできたりとかさ。
あ
ー。ちまちまちまちま経験値積んで、レベル上げて、
うん、
ボスってやつやねんけど、無料やったら。そのお金を払うと、
うん、
一撃で雑魚が全部ぶっ倒せてボスに行けるとか、そんな感じの。
で、なんか
イメージとしてね。
あ、そうなんや。
うん。
便利やね。
便利ですよ。だからそのお金を払うことで無料会員と戦うときに本当有利に進められて、それがすごい快感になるっていうのもあるしね。
ああ。
ちなみに私はグリーもモバゲーもやってはいますが、お金は一切払ってはおりません。
でも払うバカがそれだけいるっていうこと。
そういうこと、そういうこと。
払う人がそれだけいるってことだ
ね。うん。だから、一番人気の怪盗ロワイヤルとかやったら、1ヶ月5億ぐらいの儲けが出る。儲けってか、売り上げか。
5億やろ？
うん。1ヶ月。
5億って、
うん。
1人5円を払ってることになるやん。
あ、全人口がやっててってことね。
日本人。
うん。いや、ほんまに中にほんま一月一人で8万とか使う人とかもおるからね。
でもそしたら一人5円の計算がおかしくない？
うん、そこは全員で分けんでいいと思うよ。
あ、そ
う。
ビビんな、でも。そんなに使ってどうするん？こんなしょうもないゲームにさ。
うん。まあ、それをしょうもないと思えへんから払ってんやけどさ。
ないわ。もっとすることあるやろ、だって。映画見るとかさ。
それはね、映画見てるだけだったら全然お金かからんからね。
あ、ビビんな。そんなに、それででもビジネスモデルとしてうまくいってるんや。
うまくいってるよね。
で、僕らの東京ゲームショーに進出するほど調子乗ってるんや。
僕らという割には行ってないけどな。
まあね、
うん。
びっくりすんな、そんなのなんか。でも多分、ね、パチンコと同じでずっと多分、
うん、
生き続けるんやろ、そうやって。
まあそうね、もうこんだけなったらなくなりはせんよな。
よな。
これ以上に、
うん、
なんやろ、もっと快感が入れて、
うん、
安く上がるものが出てきた、違うけど、手軽で。
ああ、だからあれやろ、もうちょっと金払うと、
うん、
脱ぐとかさ、キャラが。
まあまあ、そういうことね、
うん。
でもそれは一般化せえへんやんか。
なんで？
え、18金というラインもあったりさ。
え、でもそれやったら俺払うで、別に。
うん、だからそれ違う世界でもうすでに動いてるでしょ。
そうか。
うん、定額制で脱いでくれるとこあるからね。うん、
定額制で脱いでくれるとこある？
あるでしょ、そのソフト1本買ってしまえばみたいな。
あ、そう
か、うん、
あ、まあそれは銀ちゃんさんが異常に詳しいから。
あ、そうね、そこら辺はお任せしていいと思うけど、う
ん、お任せして。あ、すごいな。
うん、まあといっても普通のゲームもね、
うん、
やっぱ元気でスクエアエニックスのブースなり、
うん、
カプコンのブースなりは人が途切れることはなかったですよね。
ああ。てか、スカイリム置いてあったんじゃん。
スカイリム、あったあった。
やった？
やってない。
なんで？
デッドアイランドやってた。
デッドアイランド？
うん。
って何？
ゾンビゲームですよ。
またゾンビやって、そうやって。
まあ、サンゲリアのゲームみたいなやつですよ。
またゾンビばっかやって。ちょ、だってもう、いい加減さ、
うん、
他のゲームもやろうぜ。
ゲームショー行ってゾンビのゲームしかやらへんって。
え、嘘。
いや、そんなことはないけど、空いてたんがそれやってんて、ゾンビアイ、デッドアイランドか。
空いてたってなんか、すごい後ろ向きや
ん。ん？だってそんな時間なかったもん。
でもスカイリムやろ。
まあね、オブリビオンの新作というか。
うん。エルダースクロール。
うん。
いや、だってさ、ちょっとあの、プレイ動画とか今出ててさ、
は
い、
うん。
あれ見たら、その、ねえ、なんか、殺すときに、
はい。
アクション取るやん。スローにし
たり。決めポーズ的なね。
そうそう。要はその、ついにあのゲームで唯一弱かったアクションのカタルシスが出たってことやからさ、
うん、
完璧やん。しかも武器、あの、チビランって言うやん。
二刀流もあるし、両手で魔法もあるし。
うん。めちゃくちゃ。
ドラゴンも出るし。
いや、そうそう、ドラゴン出るし。やっぱドラゴンは、こう、もうちょっと、ね、技術的にアップするまで待ってたんじゃないかと思って。
うん。トロールも出るからね。トロールっていうか、巨人も。
うん。
まあ、でもそんなに前のオブリビオンにはまってないっていうのがあるけど。
嘘？
ほんま。
嘘？そう。
びっくりされた。
そうやった？
そんなに、そんなにやで。フォールアウトはハマったけど。
あ、そうなん、そうだったのね。
そうだったのよ。
そうだったのね。なんかすごい、なんや、俺だけか、みたいな。バカにしやがって、みたいな。
いやいやいやいや。楽しかったけど、なんかめんどくさかったからさ。
だからそう、だからそれちょっとめんどくさいなっていうのが今回改善されてるって言ってるやないですか。
なるほどね。
うん。
まあ、でももうすでにね、そういうファンタジー系のアクションゲームで、ダークソウルっていうのが今日発売、今日っていうかまあ、発売されておりましてね。
らしいね。
PS3 ではありますが。
うん。
まあ、それがおるから結構ね、厳しいんじゃないかという意見もちらほら。
ダークソウルっていうのはもうアメリカの。
そっちも洋芸よ、確か。
どっかが作った
やつ。どっかが作ったやつ。
うん。
まあまあ、でもね、スカイリムもね、
スカイリム絶対やばいって、マンモスとかいるで。
おったな。
うん。
どうせマンモスの前うろうろして踏まれて終わんねやろけどさ。目に見えてあるけどさ。
うん。で、下手にちょっかいかけて本当に殺されるっていう。
そうそうそうそう。
ごめんって言ってるやんとか、画面切れながらさ。
あれ別にオンラインちゃうやろ。
いやあと、あれ、そうそう。
うん。
で、ちなみにダークソウルっていうのをやったプレステ3。
いや、やってないよ。
やってへんのかい？
やってないですよ。私はちなみに東京ゲームショーでやってきたゲームは、さっきのデッドアイランドと、
うん、
ストリートファイタークロス鉄拳っていうのがあって、格ゲーのお祭りみたいなやつですよ。
へ
ぇ、うん、それとね、なんか知らんけど F1 のやつやったの。
F1？F1。
まあ、それも36までとか出るけど、
うん。
ほんま F1 のレースゲームで、
うんうん、
まあ体験版じゃないけど、まあやっててさ、
うん、
実際に、ハンドルとかアクセルブレーキついてるやつやって。
へぇー、あ、じゃあ運転してる気分で。
そうそうそうそう。まあ家でやるにはそれ買わなあかんねんけどさ。で、あ、まあそれやってたけど、なんか、わからんまんまやってて、ゴリゴリやってたら、失格なって終わったけどね。
残念やな。
インコース、インコース攻めてて、他の車ぶっ倒してたら。
はいはい。
カーレースのね、カーチェイスしてたら失格になってしまった。
あ、そういうシビアなやつ
ね。そういうシビアなやつですよ。そんな感じかね。や、ほんま、あんましゲームはしてないのかな、言ったけど。
何してたん？グリー。
グリーはね、3つぐらいやった。
うん、ああ。なんかな、
うん、
まあ儲かるからいいか。
別にこっちかは儲かれへんけどさ。
あ、そうだ。
客側なもん儲かれ
へん。あ、そうか。
儲かるからいいかって。
はいはい。あ、話変わるけどさ、見た、猿の惑星、創世記の。
はいはいはいはい。
チラシ？
こんなに泣ける猿の惑星は初めてだ。
うん。こんなにも動物を愛おしく感じながら泣いたことはありませんでした。これは間違いなく愛のドラマっていう。これは若干この人はちょっとやばいとこあるよね。こんなにも動物を愛おしく感じながらってい
う、うん、
この獣館先生がって
何だと？
とにかく泣けるっていうことらしくてさ、猿の惑星で。
驚いた、泣いた、愛のドラマって書いてるからね。
だったらいいかなっていう、その、俺の好きな猿の惑星じゃないからさ。
もう見なくていいかなって。
うん。
別に泣きに行きたいわけじゃないし。
うん。泣きたくないやろ、猿の惑星。
うん。
これについてはどうなんですか、その宣伝のやり方としては。まあ、その意図がものすごいよくわかるから、なんとも言えへんけど。
まあね。
これ効果あるんですか、この、こういうことを書くことで。どうなんですか、
これね、効果あったかもしれへん。
え、
この、今、この話が話題に上がってる。
あ、出た時点で、
勝ちかもしれへん、これは。
ああ。
勝ちってことでしょ、多分ね。
まあね。
あんだけツイッターで取り上げられ、
うん、
話題になり、で、そのことに関してニュースが上がり、
あ、
で、その後、そのニュースが拡散されて行き。
え、でも、そのさ、ただ見ないですよ。本当に僕はもう。見ないでおこうって思う。
見ないに決定した。
うん。別に面白いらしいけどさ、評判が、
うん。
その、いいわって。
まあね、予告で大体わかるっちゃわかるんだけど。
うん、そうやね。見てしまってん。ほとんど。
映画館で予告見てたら、ああ、そういう話か。全部、
あれは
全部やん。と思うよ、
うん。いや、そうさ、話題性で書くんやったら、例えばさ、あの、うん、なんか、見ている途中、
うん、
インコが漏れましたとかさ、
うん、
そう書いておけば、絶対食いつくやんか、絶対。
小学生か。
あ、そう。いやどうかなと思ってさ。
まあね、
泣けるっていうのをここまで押してくるっていうのもね、
うん、
猿の惑星やからね。
猿の惑星ですよ。
うん。あの、多分、ティム・バートン版見て泣いた人結構いたと思うけど、ファンで。
俺が見たかったん、これと違うって。
なんかおかしいぞっていう。
まあ、この、一応コメント3つ載ってるやんか、チラシ。
うん。
驚いた、ここまで泣ける猿の惑星を見ることになるとはって言ってる人、うん、会社員32歳くらい。別に、権威の人とかでもないからね。
誰やねんっていう。
誰やねんって。もしかしたらこれあの、
うん、
会社員じゃん、配給会社員。
ああ、あ、俺っていうさ。
俺って。
ひどいな、何度泣いたかわからない。初めから終わりまで泣き通しでした。よかった。
なんたらかんたら、デザイナー。
そんな映画に見えへんぞっていうさ。初めから終わりまで泣くって2時間やんか。
それで。
それ結構なもんやんだ、それ
は。結構なもんやで。
あのね、韓国の葬式みたいなさ、ガンガンに
ゴーゴー言ってたやろ。
すごいな。
もしくはあのあれですよ、今やってるスパイキッズ 4D の匂い要素のやつで全部玉ねぎやったとか、そんなレベルのやつ。
まあ、あれなんなん、よくわからんねんけど。
いや、まあ 3D 映画やん。プラス入場時にカードを手渡されて、
うん、
1から6番ってあって、
うん、
劇場で映画の中でここで一番を擦るんだみたいなの出んのよ、多分。このマークが出たら一番擦ってねえかな、最初に説明するかどっか、どっちか
で。あ、で、見ながら、その。
見ながら一番故障してやったら、そこから匂いが、ふわーって。体感ですよ。
よくわからんな。
うん、そういうもんじゃない。アトラクション映画ってそういうもんじゃない。
うん。いやよくわかりませんわ。
わからない同士。
あとあれね、セカンドバージン公開。
やってますな、鈴木京子さんのな。
そうそうそう。
もともと NHK のドラマで、
うん。
で、テレビ放送してるときはそれなりに高評価で、
うん、
まあ、奥様方からね、
そうそう、
評価が高かったというところで映画化ではありますけども、
ね、この
結構、スパンがね、
うん、
ドラマ終わってから映画化のが早くて。
早いよね。
うん。まあ、松竹がすげえ英断したんかなと思うけどさ。
だってその間に鈴木先生やってたわけやろ、この元官僚はさ。
元官僚、
その、不倫相手の。
ああ、そうね。うん。
鈴木先生やって今度またこう、うん、クアラルンプールに行って。
帰ってくるって。不倫してくんのやろな。
否認して不倫するん。
不倫して否認するんやろ。
あ、そうか。 いや、すごい。でも、しかも、また、今度、クアラルンプールに行くっていうさ、これはもう、あれやって、その、元のテレビドラマを見てたおば様方がさ、
うん、
今度は劇場で行っちゃおうかしら、みたいなさ、劇場に行っちゃおうかしらか。
なるほど。劇場でじゃないですね。
そうそう。でこう濡れそぼりながら、こう、行くわけです。
しっぽりすんなし。
いやなんかあの、東南アジアに、あの、結構熟したババアが東南アジアに行くっていう、結構あるよね、うん、こう、最近。あの、中山美穂とかさ。
やったっけ？
なんていうタイトルやったっけ？
何やったっけあれ。
え、だからそれがでもあれやろ、ビジネス的にはいい線いったっていう。
そうそうそうそう。あれ何やったっけあれ。さよなら的ななんかちゃうったっけ？
あー、なんかそんなやった。さよならいつかか。
あ
ー。辻なんとかが。
そうそうそう。
原作してるやつ。
うん。さよいつ現象ってやつですよ。
うん。
いや、今回はセカバン現象が起こるって感じ。
あー、セカバン現象。
セカバン。
だあの同じようにさ、あの結構もう峠を越したババアがさ、
うん、
パターンでさ
すげえ車ないな、
あのイートプレイ、
うん、
食べて恋をして祈って恋をして、
ん、食べて祈って恋をして
食べて祈って恋をしてか、
うん、
あったやろ、
うん、
あれのさサウスパークでそれのパロディでさ、
うん、
イートプレイラブか、だから現代やとが、うん、イートプレイクイーフっていうタイトルのエピソードがあってさ、
ほう、
クイーフっていうのがその要はあの女性のさ、その、
うん、
マンペってやつでさ、何
はい、
それが面白かったなっていう、
は
あ、そんだけ言いたかっただけ
引っ張って引っ張ってこれでしたか、
言いたかっただけ、
はい、しゃあない、言いたかったなら知らない。
あとなんかどうですか最近の映画。
最近の映画。
もうすぐ公開的なやつというか。
もうすぐ公開。
キャプテンアメリカか。
ああ、そうね。一応ね。あれ、ね、
なんかあんま惹かれへんねんけど。
最近アメコミ映画ばっかしやからもうなんかいいかなっていう感じ。
特徴気味さすがに。
うん。でもあれあるやん。。8 minutes
何それ、
タイトルが出てこない、
8 minutes
ミッション8 minutes、 あの月に囚われた男のダガジョーンズ監督のね、
あ、
新作で、
はいはいはい、あ、
弟ギレンホールが捜査官として、
うんうん、
大事件の起こった自転車じゃん列車事故にね、はい、入り込むっていうか過去に意識だけ行って調査するって、うん、何回もそれを入り込んで調べるうちに、
うん、
なんか事実が変わっていってるってい
う、うん、
あってちょっとそれは面白そうやなって、
あっていうかさ、
うん、
あのランゴっていうさ、
はい、
ジョニー・デップが声してるとかカメレオンのやつとさ、
モーションアクターもやったやつね、
うん、あれとカウボーイ&エイリアンが同じ日に公開やねんや。
ええ、10月末に。
まずくないか。
食い合うっていうか。
カウボーイ好きがさ、この2つ見ようと思ったらいいけど、1つって言ったらどっちかになるから分かれてまうやんか。
日本立てで行けばいいのに。
まあそうやねんけど。
ちなみにカウボーイ&エイリアンの前売り券は買いました。
あら、何がついてたの？
ええ、この映画、ダニエル・クレイブが腕はなんかわけわかんつけられるやんか。
ああ、手にね。
そうそうそうそう、腕にあの機械を。
うん、
それのおもちゃ版で指につけるってい
う、なんかあるん、
LED で光る、
あ、
素晴らしい、
光る指あったら意図してもらってもさ、うん、いらんやろ、
ゴム製やしかも
そんなもんね、
何キュージョンの方が良かった、
どうせっちゅうねん、え、
キュージョン、キューピーストラップの方が良かった、
いやいや、いや、それは、あれやけど、結構考えて作れよ、こらっていうの
は。考えた上でこれじゃない。
いや、
俺はこれで十分やと思うで。
あ、そう。
うん。あと、このエイリアン&カーボーイの宣伝隊長。
うん。
翔英です。
翔英？
うん。
なんで？
知らん。
話題性から言っても、だって、さあ、そうかそうか。まあ、室伏がね、
うん、
金メダル取ったけどさ。
そこ関係ないけど、多分。
別にこの人関係、そんなに話題でも。
あれです、なんか、ネットでネタにされやすい的なところですよ。ショーへの泣いてる画像ください的なスレッドみたいなのあるからさ。
あ、そうなん？
うん。
なんで？
なんでって言われても面白いと思うからやろ。
面白い？
面白いと思う人が多いからやろ。
ああ、
うん。完全に一言として話してるけどさ、今。やっぱりね、映画の宣伝ってやり逃げやからさ。
いや、やり逃げやけど、その、失敗すんなっていうさ。
ねえ、失敗してそんなに人来えへんなるってこともないんやろうけどな。来えへんなるというより増やせなかったっていうのが、
はいはいはい、
失敗やろうからさ。
うん。
多分ね、一番手と増やすのは CM めっちゃ流すやんけど。
うんうん。
そういうわけにいかんからってやつでしょ。
ああ。
だってこの間ひどいなと思ったのがさ、
うん、
キャプテンアメリカの宣伝イベントがあってさ、
うん、
キャプテンアメリカのコスチュームを着た、
うん、
なんか若手タレントがおって、
うん、
で、それに、ダチョウ倶楽部のリュウちゃんが一緒に出るっていうイベントがあったらしいんよ。
うんうん、
まあまあまあまあ、客寄せ的な感じ、客寄せっていうか、
うん、
ネットでネタにしてもらってニュースになりやすいっていうところで、
まあね。
なんかリュウちゃんが出て、野田総理なのだ、みたいな、なんか言ってたみたいなのが。
それは、野田、
そうそう、野田総理が新しく決まったから、ちょっと似てるっていうのに、野田なのだとか やります、みたいなさ。っていうので、
うん、
まあまあ、なんかテレビでも話題にしてもらえるっていうところで、あったらしい。まあまあまあ、それはまあ、よくあるパターンやから、
うん、
それでいい、まあ、と思ってんけど、
うん、
その後、三重士。
はいはいはい。
っていう映画あるやんか。
ポール・W・
アンダーソン先生の。
うん。
あれのイベントがあって、また、宣伝イベントが、うん。お笑い三重士として、ダチョウ倶楽部が出てたって。
かぶってはるやん。
かぶってはるやんって。
クズやな、マジで。
いや、もう配給会社も全然違うから。
いや、まあ。使う必要ないんじゃないかって。
お互いか2週間違いの映画で被ってしまってどうなるなと思ってさ。
いや、その、俳優とか使う必要ないと思うねんや。芸人とか、そもそも。
うん。
まあ、話題になるからってさ、そうするんやろうけどさ。
うん。
全然いらなくてさ、実は。
うん。
ただ単にテレビで予告編流して、
うん。
るだけでいいんじゃないかっていう、まあ、ポスター映画館に貼るとかぐらいでさ。イベントいらないんじゃないかっていう。
いや、それやったら、既存の映画を見る人以外には訴求できひんねんけど。
元からそうじゃない、でも。
いや、それを、タレントとか使うことで芸能ニュースとして流してもらえて、プラス芸能ニュースでそれを出すときに、運が良ければ予告編も一緒にちょっと流してもらえるし、あと、そのイベントをすることで、ウェブでの、まあ、ニュースサイトとか、映画系のサイトで話題として上がって、そこからまた波及して、ヤフーに帰ってきたりとかあるから。
話題になるっていうのと、実際に映画館で金落とすっていうのは全く別の次元の話でさ。
いやだから映画館に来てもらうために。
来てもらうためにって言ってるけど、来ないでしょ。
来てもらう、来てもらえへんの前に、この映画の存在を知ってもらうっていうのがあるのよ。
いや、だって元からさ、映画館に行く人は行く、行かない人は行かないで、その壁は容易には越えられないわけやんか。
そうそうそう。
で、それは、でもそれで話題になると、いいんですよって言ってるのは、宣伝会社が金を落としてもらうために言ってるだけで、実はそんな仕事のために金を落とす必要は一切なくて、実は。
まあ、せんかってもそんなに売り上げ落ちひのちゃうかと。
うん。
まあ、でも何にせよ、やっぱり一般の人が話題にせんかったら、ヒット映画に、ヒット作品にはなれへんからね。知ってもらってみんなの中で、こんな映画あったね、と。
いや、そういう映画はもうごく一部で、元からそういう映画はそういう映画として、すでに生まれた時点でさ、
うん。
あるからさ、多分。
アバターみたいな。
うん。もう、そうなるべくして生まれてきました。
うん、うん。じゃあ、そうならない作品は、
うん。
どうやって、
うん、いや、だからそれはもう、地味に、こう、ね、やっていけばいいと思う。
でも多分、なんていうか、その名前を表に出す考え方としては、間違ってないと思うよ、
うん。そう。
ただそれが映画好きからしたらどうなんていうのは、非常にたくさんあるよ。
いやー、いらん気がすんねんけどな。だってそんなん見ていくかっていうといかないでしょ。あ、上島が野田総理の真似してたから行こう
にはならんよな。でもそこでなんかチラッと映ってたと。
それが何の映画の宣伝イベントだったかなんて誰も見てないって。そのみんなが気になるのは上島のネタであって、そこ、その場所が 何かなんていうのは誰も気にしてないよ絶対。
でもテレビ、
いやいや、でも
してっていうのがね、多分
それが意味ありますよっていうのが、
うん、
一つね、
宣伝する側のロジックやろ。
そうそう、やっといた方がいいですよっていう、
うん、
チャリンっていう
中抜きしてお金チャリンって
中抜き言ってもらってるやん、そら、ね、
まあ、そういうことなのかもしれないですけどね。
いやー、難しいですねあと何かあったっけ。
ちなみにこの収録をしている同時刻、
うん、
埼玉のラッパー3の、
うん、
あのエンディング、エンディングじゃないけどクライマックスシーンの撮影をしているらしくてね。
どこで？
埼玉で。
あ、埼玉
の、うん、エキストラなんかすげえこの間まで募集してて、でそのエキストラを集めてフェスシーンを今撮ってほしいですよ。
あー、
1が意外に良かったからね。
うん、
2も見ましたか？
見るよ、見ようと思って
た。あ、レンタルされてるから。
16やったから、
うん、レンタルされましたからね。
うん、
で3は劇場に行ってみようかなってところに。
ああ、はいはい、確かにね。
うん、せめて最後は、
うん、3で終わりな
多分。そうやで。
うん、
まあちゃんと調べてないのであれですけど。
ああ、あの、
うん、
映画でさ、
うん、
か知らんけど、あのフランス特殊部隊 GIGN っていうさ、
ほう、
映画があってさ、
うん、
GIGN ってあの何だったっけ、国家憲兵治安隊、
ほう、
憲兵隊治安部隊みたいな特殊部隊です。
国家憲兵隊治安介入部隊。
介入部隊か。で、なんかその特殊部隊が、ハイタクと戦うだけの映画みたいな、うん、
エール・フランス896。
むしろもう、ひねりとか、むしろひねりとかほんまいらんからっていう。
うん、
こっちがみたいな、もうその、なんていうの、ドラマっていうかさ、もうあの、
うん、
プロジェクト X みたいなやつでいいよっていう。実はなんか、裏切り者がいてとかいうのも一切いらないし。
はいはいはい。
純粋にこうフランス人が作ったあのフランスの特殊部隊が、まあ、アラブ系のテロリストをやつだけにするみたいな、
はいはいはい、これは11月半ば公開でございます。
ないか。
N 渋谷であ
、そっか、
2週間限定レイトショー。
やっぱそうなるような、こんな映画だって誰も
現代ラッスルト
全然違うやん。フランス特殊部隊 GIGN っていうタイトルをつけた時点で、うん、こう、絞ったっていう、かなり。
うん。賢いね。
来るやつをかなり絞ってきたっていう。
うん。これもう絶対、一応ロードショーって言ってるけど、他でやらんやろ。
うん。
メイン劇場が N 渋谷しかないからな。今の今まで知らんかったし、存在。
あ、そう。
まあ、絞ったことで、こういう人が引っかかりますってことやね。
そうそうそう。あ、楽しみみたいな。アホかっていうさ。
いや、その次に、あの、レンジャー、陸上自衛隊、幹部レンジャー訓練の91日っていう映画もあるから。
はいはいはい、はい。負けてないですよっていう。
うん。すげえな。出演者めっちゃ多い。レンジャー学生が、主に。
え、本当に、
本物なんかな。
ああ、協力したみたいな。
そうそうそうそうそう。レンジャー学生と指導部何人ってこと、多分これ実際やってんやろな。
ああ、ドキュメンタリーみたいな。
タッチの。
だって確かにヘリとかほんまに置いてるしさ。
こう、うん。すげえ、このあのなんていうキャッチコピー。
うん。
折れない絶対。
いいな、なんかあの全体にシルミドっぽい感じも。いいよ。
絵は安そうやけど。
うん。ほんまやな。キャストが ねえ、
うん、
ないもんな。記録した。そうなんや。
うん。ぜひ、劇場で。
これはね、これこそ見るべき映画でしょ。
右翼映画かって言われる。
右翼映画っていうか、来るのもうちょっと弱そうな人が来るんやろ。
うん、これに抗議するぐらいの人やからね。
国難に立ち向かう原点がここにあった。
素晴らしい。
ついに始まったっていうことやんか、これって言うのは 3.11 をさ、商品化するっていうあれが。
なるほどね。
うん。国難かっこ 3.11 やからね。ついに解禁になったんやっていう、知らんかったっていう。
ああ、911が映画にたくさんなったように。
そうそうそうそう。ついに311も、
うん、
商品として。
商品って言うなよ。
いやいや、だから、
題材としてですよ。
利用価値のあるものとして。
うん。まあ、そのうちまたワンコとか出てくるよ。
うん。あと放射能系のね、巨大化するみたいな。
ああ。
ヒルズ・ハブ・アイズみたいな。
ああ。
あれはまずいよな、でもさすがに。だっているもんね。
何が、おんの？
いや、そうじゃなくて、本当に被爆して不安でしゃあない人がいるっていうこと。
ああ。
医学的にもさ、その長期的に低線量の、
うん、
をし続けるとどうなるかっていうのはあんまないからさ。
うん、
だから多分学者とかはもうこれはね、いや、これはいいサンプルが取れますね、みたいなさ。やろうけど、ただ、本人はさ、本人っていうか福島県民はさ、
うん、
どうなるかわからん状態で、ヒルズハブアイズとかうっかり知らずに見たりしたら結構なもんやか。
自分がこうなるとは思えへんやろうけどさ。
まあそうやねんけど、
うん、
別物っていうことやけど、ますます難しい時代になりましたね。
いや、元からそんな題材のもんないけどな、ほとんど。日本製は。
あ、そう。今んとこないか。
今んとこ。
まあ、
うん、
そんな。
何それ最後の話題それでいいの？
え、わからん。
あ、そうそう。ちょっと面白い本がそういえば出たんですよ。本屋さんで。チラッと見たけど。
うん。
ゾンビの作法っていう本が。
もういいよ。
はい。
まだゾンビかっていうね。もういい。そういう本な
ん。え、ゾンビの作法。もしもゾンビになったら。
ああ、そうですね。
いや、これまでさ、ゾンビ映画まとめた本とかさ。
うん。
あと、ゾンビ対処法みたいになったけどさ。
うん、
今度はもうゾンビになる側の本が出てるなと思ってさ。
あー。はいはいはい。
うん、
あ、だからあれか。
コリン的なね。
コリン的な、レフト・フォー・デッドの対決の時にできるバージョンみたいな。
でもほんま最近なんかゾンビを題材にしたものが一般的になってきてさ。まあ、ワールド。
うんうん。なんとか。
ワールドなんとかっていうのもあるしさ。
テラピーのやつね。
うん。高慢と偏見とゾンビとかあったけどさ。
うん、うん。
そっから、僕のゾンビライフっていうのもね、また出まして、小説が。これも、スカレット・ヨハンソン主演で映画化するかもっていう。
あ、裸の、
うん。裸のゾンビの方に。
ヨハンソン。
うん。ということで、うまいこと収まりましたので、今回は。
ああ。
どう一周してきた
いいね、うん、円環構造
そうです。これでまたもう一回同じ話できるで。
例えばスカレット・ヨハンソンみたいなほら、
はい、
ヌードがこう流出して
る、っていう話になりますので。
ああ、そう、はい、言わなくていいんか。
言わなくていいです。
わかりました。
ってな感じでですね、まあ下がや語り場の方では、皆さんからの、おすすめ映画なり、
はい、
こういう映画について話が聞きたいとか、何でもメールお待ちしております。メールアドレスは、知ったかアンダーバームービーアットマークホットメール .co.jp。ツイッターは、ブログの方からポンと飛んでいただいて DM とか送っていただければ、それはそれで大丈夫でございます。
はい。
はい。その他ですね。あれですよ、先ほども言ってましたけども、RS ちょっと登録し直す手間があるかもしれませんが、その際はどうぞよろしくお願いいたします。おそらくiTunes からやって iTunes か iTunes の方がやっていただいている方は登録し直さなくていいんじゃないかなというところではありますので、ご安心おばというところでね。 また引き続き下がよかったり場の方もよろしくお願いいたしますということでございます。
はい
はい、ということで、お送りしましたのはブルースと
ジャッキーでした。